第77回ご存知ですか？親亡き後問題としての貢献制度。80代の方から、息子が知的障害者です、私が亡くなった後成年貢献制度を使わないといけないのでしょうか、という相談がありました。これがいわゆる親亡き後問題です。令和3年時点で知的障害者は約110万人、精神障害者は約420万人、合わせて530万人です。判断能力が不十分という意味では、認知症高齢者のみならず知的・精神障害者も成年貢献制度の対象となります。実際、成年貢献制度を使っている方の6割は認知症高齢者ですが、4割は知的障害者や精神障害者で、その親御さんは自分の貢献より子供の貢献に関心があります。親御さんの多くは障害を持つ子にお金をどのくらい残したらよいかと尋ねてきます。この点は、認知症になった親のお金をどうするかと尋ねてくるお子さんたちからの相談と大きな違いがあります。障害者の子供を持つ親御さんからの相談に対し、まず伺うことはお子さんの状態です。その際、障害者手帳が何級かということは貢献の観点からは重要ではありません。手帳の等級は福祉サービスに関係するもので、貢献とは必ずしも関係しないからです。私が重要視しているのは、お金のことはお母さんにやってもらうということで良いですか、とお子さんに聞いたとき、うんとかはいと言えるか、あるいは首を縦に振ることができるかということです。これができれば、障害があっても任意貢献ができる可能性が極めて高くなるからです。でもうちの子障害者手帳1級ですよ、と親御さんが言っても、それは福祉の話、貢献とは関係ありませんから、等級が重くても心配ありません、と言うと、多くの親御さんが安心した表情をされます。障害者の親御さんが高齢の場合、兄弟姉妹がいれば、障害のある本人が兄弟姉妹にお金のことを頼むという任意貢献契約を提案しています。そして多くの場合、交渉人との面談に私も同席し、契約締結までサポートします。すると、これで安心、うちの子の能力を引き出してくれてありがとう、とお礼を言われます。兄弟姉妹がいない場合、施設が貢献や障害年金の管理等を引き受けてくれるかを聞いてみると良いでしょう。最近では生活のすべてに関わっているのだから、金銭管理や貢献についてもやってみようという施設が増えてきました。他方、施設が貢献までするのは守備範囲が広すぎるとか、施設との契約については利益相反になるからやらない方が良いという意見もあります。そこで、施設の運営主体とは別に、貢献や障害年金を管理するためだけの法人を立ち上げ、生活支援は施設で、金銭管理はこちらの法人で、という具合に障害を持つ人をトータルでサポートしようとするところもあります。そこまで施設を信じて大丈夫なの、という声もあります。これについては、貢献であれば家庭裁判所が監督するから大丈夫でしょう。中には、家庭裁判所とは別に自分たちで第三者によるチェック機能を具備することで丸抱えにならない透明性を保つ工夫をする障害者の事業所もあります。興味がある方は、お子さんの施設に貢献もやってくれますか、と聞いてみると良いでしょう。